今日の説教の題を最初イエス様の今日のこの語られているその言葉は、天国は一人の王がその王子のために婚宴を催すようなものである、天国とはというところから始まっています。マタイによる福音書はあまり天国という言葉を使ってないんです。神の国という言葉を使うことが多いんです。しかしこれはイエス様が言われた言葉なので、天国とそのまま記したんだろうと思います。そう考えて、それを汲み取るならば、本当の今日の題というのは天国への招待という方が、聖書その通りだろうなとは思ったんです。しかしです、大体私たち多くのものは天国って聞くと死んだ後行くところというような思いを持っている方は結構多いと思うんです。そういう中で私が天国への招待というふうに語ろうとするなら、皆さん、そうよね、もう私も近いよね、そろそろ天国の招待来るかもね、そんなふうにしてみんな集われてきて、いやーって、それで、いや、うちの主人も本当天国が近いわって、なんとかこう主人も招待されないと、まだ主人招待状を受け取ってないから、なんとか主人来てもらおうと、そういうふうにして伝道につながればいいんで、それでもいいかなと思ったんですが、何分、毎週毎週、佐久間姉妹の素晴らしい筆によって、看板書いていただきます。私が天国への招待っていう題をつけると、もう何寸分の疑いもなく、もうあの字で天国への招待と書いてくださって、玄関前に看板のところに置かれるわけです。私たちは死後の世界、もうすぐその死んでイエス様をお迎えくださるので来てもいいですけど、道通る人たちが教会が天国への招待って案内出していると、どうだろうなとちょっと思ったんですよ。今インターネット上とかでも自殺サイトっていうのがあるらしいんですね。で、実はつい最近その自殺サイトを偽ってっていうことで、何人かの9人の人を殺人した、自殺したいんです、一人で死ぬのは怖いんです、一緒に死んでくれる人いませんか、募るサイトで、そこにはじゃあっていうことで、うち来てくださいとかで一緒に自殺すると見せかけて殺人した、もしかして教会が天国への招待で出してるって、そういうことなんて言われないと思うんですけど、あらぬ疑いを持たれてはいけない。それにイエス様が天国、神の国と言われているのは死んだ後の話だけではない。今私たちは天国に生きるもの、神の国に生きるものなのです。そういう正体なのです、そういうことを思いましたら、やはりここは天国ではなくて神の国の正体という題にさせていただいて、今私たちは神様と共に生きる、その正体が与えられています。そういう恵みをぜひ皆様信じていただきたいなと願っているんです。その正体っていうのは、王子のために婚礼を催す、そこに私たちが招かれているんだということなんですね。もう結婚式っていうと、それはもう最高の喜びです。王様にとって王子の結婚式だ、自分の跡継ぎが立派になってついに結婚する、独り立ちをしていく、もうみんなに祝ってほしい、しかし、王子ですから誰彼なし祝うわけにはいかないわけです。信用の置けない者がやってきて、そこであらぬ企みをする、それで婚礼がめちゃくちゃになるどころか王子が暗殺されてしまうなんていうような、そんな出来事があってはいけない。招かれる人というのはやはりよほど信頼があり、しかも 王がもう最高の喜びを一緒に分かち合いたい、どうしてもこの人が来てほしい、そういう人こそ招かれる人なんだと思うんです。ところで、この招かれるという この言葉なんですけども、その名をもって呼ばれた人というのが直訳なんです。本当に誰彼なしに、 あなたも一緒にとあちこちに呼びかけるものではなく、熊田さんぜひ来てください、もうそういう本当に招待状が来るわけです。名前でもともと選ばれた人、私たちが天に名が記されている、それはもう毎週毎週この礼拝でイエス様がおこれほどまでの喜びがあるだろうか、あなたが私と共に天国にいるんですよ、一緒に喜ぼうではありませんかって毎週私たちは招かれているんです。もうとっても喜ばしいことがある、それをあなたに知らせたいんだ、毎週毎週そうして私たちは神様に、あなたにぜひこの良い知らせを聞いてほしい、ぜひ来てください、そうやって呼ばれている。私たちはもちろん結婚式それだけでも嬉しいなと思うんですけど、大体の場合結婚式相手の人はどんな人か少しは知っているけどあまりよく知らない、お今度のおじはどんな人をお妃にお迎えになるんだろう、どんな家庭築くんだろう、もうそれこそやっぱり来る行く人もワクワクしてその喜びを楽しみ集う、それが毎週の礼拝だっていうんです。毎週私たちは本当に神の一員となってるんですよ。しかもイエス様は私たちが一週間どんなに大変な一週間を過ごしてきたかをよくご存知で、あなたはこの世のものじゃないんだ、私のものなんだ、あなたは救われているんだ、大丈夫だ、その救いの喜びをこの今日一緒に分かち合おうではないか、そうです神様、あなたがどんな犠牲を払って私を救いに導いてくださったか、そしてなおもその愛を持って私はあなたのものだと言ってくださるか、この喜びの知らせを一緒に祝いたい。今日はどんな喜びが語られ、またどんな祝福がなされるのか、神様もまた招かれた者もワクワクしながらその婚礼が開かれていく。私たちその中にいるんだ、毎週毎週そうした期待を持って集っているだろうか、まだここにはそれだけの喜びがある、もうびっくりするような知らせがいつも聞かされる、だからやあの人も招待されるべきだ、そういう思いで礼拝というものを私たちは待ち望んでいるだろうか。もちろん毎週の教会の礼拝だけでない、私たちが礼拝の民とされている、私たちがクリスチャンとなったということは絶えず礼拝を歩む、いつも神様からの喜びの知らせを受けて、いろんな困難があって本当に大丈夫だろうかというようなこともあっても、いや神様は全てを喜びに変える、あんなところから救ってくださったんだから、絶えずそうして礼拝の道を歩んでいく、絶えずこのお方の驚くべき知らせ福音が私のうちに訪れるというそのことを絶えず礼拝して歩む、そうした神の家族、神のお祝いの中にいつも私たちは歩み続けているだろうか、そんな恵みが、そんな生涯があるんだよと神様の栄光を表すものとなっているか、あなたがいつも絶えずそこに招かれているんだ、名指しであなたは神の家族と神の一員として天国への招待、神の国の招待を受けて今もあなたはそこにいるんです。礼拝に来れない、教会になかなか集えない、いやあなたの正体は取り消されない、あなたはいつもそこにある、私は共にいる、そして私たちは礼拝の中、神の国の正体の中にいつも置かれているということを覚えて歩むことができるんです。名指しで招待を受ける、結婚式 それもあるんですけども。